玉宝印ネトラジ蝶の羽ばたきの時間です。皆さんこんばんは。パーソナリティの二子あたるです。今日もよろしくお願いします。今日はですね、僕の結構親しい友人でヒーラーをやっている沢地美香さんをゲストにお迎えしてます。美香ちゃんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、美香ちゃんはですね、ちょっとじゃあ自己紹介してもらってといいかなと思ってるんですけども、今ヒーラーをやってて、自己紹介しろって言いながら僕はちょっと喋っちゃうんですけど、ヒーラーをやってて、でヒーラーもその傷の手当てだったりとか痛いのをなくすとかそういうヒーラーじゃなくて、トラウマのことを主に扱ってるっていう理解でいいのかな。
そうですね。
あとでもうちょっと聞こうと思いますけど、トラウマ、その、自分自身の持ってる精神的な、なんていうのか、成長のところを扱ってらっしゃるということと、それから、あとは僕とよく、森のワークショップをね、ずっと今、2年ぐらい一緒にやってるんだよね、多分。
そうですね。
そんな方で、インディアンの、森のワークショップ、僕も、もう、ミカちゃんもインディアンの知恵をこう、現代に伝えていくっていうようなことをやってるんですけど、ミカちゃんも実はインディアンつながりというのは、かなり、昔からあったんですよね。
そうですね。
ちょっとその辺の話とかも、もう一回聞いてみたいなっていう気になってるんですけれども、最初になんでインディアンの文化と出会ったって、すごい面白いかなと思うんだけど。
本当に最初のきっかけは、私が高校生の時に、
高校だもんね。
そう、高校生の時に、その時の国語の先生、ユニークな国語の先生が、私の最初の師匠、メンターでもあったんですけれど、変わった面白いユニークな先生に、学校の文化祭で、ちょうど地球環境の温暖化が叫ばれ始めた時代だったので、その地球環境をテーマに映画を撮ろうと思うんだけれど、一緒にどう？って声をかけていただいたのが始まりで、その映画のタイトルが、今、地球は？っていうタイトル。で、その地球環境に携わってる、その先生の友人たちをインタビューして、で、ドキュメンタリー映画を作るっていうのをやったんですけれど、その時に、新聞記者の人だったり、建築家、地球に優しい建築をされてる方だったり、ケナフっていう、そういう植物を広めてる人、とかのうちの一人が、関西の方でネイティブアメリカンのワークショップを実際にされてる方にインタビューをさせていただいたん
それ、みんな先生のお知り合いだったってことなんですか？
です。そうなんです。
すごそうですかね。高校の先生ですよね、だってね。
結局のところ私が高校卒業すると同時に先生も先生卒業して、それでフリーで、そういうワークショップだったり、トレーナーだったりとか、もともとでももう先生しながら、自宅とかではよくいろんな人を集めてワークショップとか、
効率じゃなかったってこと？
いや、公立なんですけれど、
公立の先生ってそんなことやってていいんだ。
型にはまってない先生だったんで、
すげえ。なるほど。
先生の、むしろ、その状況を利用して、結構ね、夏休みとか、結構長い休みとかも使って、いろいろやってたっていう感じです
なるほどね。
ね。
で、そこで、インディアのことやってた方と、ミカさんがその方にインタビューしに行ったってこと？
そうです、そうです。多分名前出してもいいと思うんですけど、松木正さんって、関西の方で、活動を主にされてる方なんですけれど。
世界じゃね、有名な人ですよね。
そうですよね。で、その方に、いろんな方、その時インタビューさせていただいた中でも、やっぱりその松木さんにインタビューした時に、 まさにそのネイティブの人たちの教えの中で、うん、7代先の子孫のために今この地球を大切にしようっていう言葉がすごく印象に残ってたんです。で、それを、5本指の話を、ちょうど松木さんにお子さんが、一人目のお子さんが生まれたばかりの時で、
うん、
そのストーリーを話してくれた時に、
うん、
ちょうどお子さん、赤ちゃんを抱きながら、その瞳を見つめてたら、
うん、
その瞳がすごく地球に見えてきた。
へ
ぇ言われてて、うん、なんか本当にそのまた松木さんの語りもすごく素晴らしく。
僕ね、松木さんまだお会いしたことないんだよな。
まあ、ね
ごめん、ごめんね。
意外だけれど。
うん、
おぉ。
っていうか、この世界の有名な人全然会ってなくって。北村康平さんも会ったことないしね。
あ、そうなんだ。
まあ、北山康平さん、うん、そう、
うん。
会ってないんだけどもさ。
うん。ね、そういうところの出会いの中で、
うん、
まあね、職業、いろんな仕事をしてる大人の人たち。
うん、
で、やっぱりすごくその本当にライフワークを生きてらっしゃる方だったので、
うん、
すごく印象に残ってたんですよね。
なるほど。
それが最初のきっかけですね。
なるほどね。
うん、ネイティブアメリカンの世界観。
で、今、合宿やってるところでまたそれ繋がったんだよね。
あ、そうそうそうそう。そう、で、また本当に自分が改めて、
うん、
本当に好きなこととか、そういう森のワークショップをしたいって思ったのも、
うん、
うん、すごく出会いでもあったんですけれど、
うん、
松木さんもその頃から私が大学出て社会人になって7年ぶりくらいに再会した時に、
うん
うん、その頃夢として語ってたのがもっと子供たちに向けてそういうワークショップを提供していきたいってい
う
おっしゃられてたら、
うんうんうん、
7年ぶりに再会した時に、
うん、
実際に今度はその育成、
うん、
スタッフとかもう、チーム、仲間が増えて、
うん、
で、そういう中で本当に学生たちに向けて、うん、そういうネイティブアメリカンのワークショップを開催されてたりしてて、そう。で、すごく素敵にさらに年を重ねられてた。で、本当に夢を語って、それを実現してる大人が、しかも生き生きと生きてて、
うん、
存在に出会え、早い時期に出会えたのが、
うん、
私も大人になった時にそういう子供に夢を与えれるような大人になりたいなって思ったことも一つだったんです
ね。なるほどね。
うん。で、そういう松木さんが、もともと IMCA でそういう自然教育とかされてて、
うんうん
で、三浦、私もね、三浦の方で森のワークショップするのに、どういう場所がいいだろうって、いろいろね、探してた時に見つけたところが、本当、三浦ふれあいの村って YMCA が管理されてる施設がね、見つかって。で、その時に、
うん、
結構私たちね、その施設でも結構無茶をいろいろ。
無茶をいろいろお願いして。
そう、お願いして、うん、ワークショップをね、開催させていただいてるんですけれど。
うん。
うん、その時に、こういうことをやりたいんですけれどって言った時に、
うん、
そこの副所長さんですね。
うん、そうね。
が、松木さんと、実は、昔、一緒に、そういうね、
うん、
仕事というか、されてたっていうので、お、松木と繋がってるんか、みたいな感じで、結構、融通を聞かせてくださったりしてね。
そう。最初、副所長さん、ちょっと怖そうだから、この人に相談するのやめようって言ってた人だよね、だって。
絶対この人に言ってもなんか受け入れてもらえないよ、みたいな。
もうちょっと優しそうな若い人に相談したら、うん、結構、全然話通らなかったんだけども。
ね、ルールに厳しかった
ん
だ。
うん。
うん、
副所長さん今日かなりいろいろ融通聞かせてくれて。
そう。ね、副所長さんもやっぱりそういうことされてる方だから、ね、うん、よく理解してくださって。
本当だよね。そう、すごいラッキーなことに。
ね。だってシェルターも殿堂入りしましたもんね。
うん。そうそうそう。そうなんだよね。
うん。
うん。まあそんなようなとこからこう始まって今もそこにがっちり組み込まれちゃってるわけですね。インディアンの文化っていうところがね。
そうですね。本当にやったかったことが関東に、関西から関東に引っ越してきて、
うん。
ね、双子さんとこうやってまた出会って、
うん、
うん、っていう流れの中で、うん、どんどん形になっていってますよね。
うん。ヒーリングの方の話ももうちょっと聞きたいなと思ってるんですけれども、
はい。
うん。ミカちゃんがやってるヒーリングって、
うん。
まあ僕も改めてこう何をやってるのって聞いてみると、今どんな答えになってくるわけなんですかね。
そうですね。うん。さっきね、紹介していただいた、だけれど、普通に痛みを取るものではなくて、
うん、
その人が本来の自分を生きていく。
うん、
それでの、
うん、
ブレーキとなるものを解消してるんだけれど、
うん、
うん。そのブレーキとなるものってっていうのが、インナーチャイルドって言われているものだったり、
うん、
あとはバーストラウマって、お腹の中にいるとき、
うん、
形成されるトラウマを解消してる。
生まれるときかな？
うん、生まれるとき、
うん。
そうですね。
で、バーストラウマとかそのインナーチャイルドの傷つきみたいなのが、
うん、
その後の人生で何かこう、踏み出そうとしたときに、ブレーキになってしまうと。
うん。
うん。で、それを解消するようなヒーリング。
そうですね。ほとんど皆さん、まあ私も含めてね、うん、このお腹の中にいる時の記憶とかって、
うん、
ない人の方が多いと思う。
うん。
そういう潜在意識レベルで、気づいてないけど、
うん、
影響を与えてるもの、
うん、
っていうのを解消してる。
うん。それって、そういうことって、まあ、どうやってやってるんですかっていうのが、なんかこう、多分初めて聞く人イメージつかないかなと思うんですけど、どうやってやるんですか？
ね。
例えば、こう、手かざしするんじゃない方にするじゃない？
そうそう、エネルギーワーク、エネルギーを扱うものなので、
うん、
特にマッサージとかみたいに触れたりもせず、
うん、
椅子に座って、対面向かい合って、それで目を閉じてもらって、で、3分半、
うん、
休憩3分半っていう形で、エネルギーを、うん、まあ、中和するっていう形なんですけれど、
うん、
うん、解消する。
それはミカちゃんの側では何やってるんですか？エネルギーをイメージで動かして、その人に送り込んでるとか、うん、そういうことやってるんですか？
うん、ここを、話せる範囲が結構限られちゃう。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。そのね、そう、やる側の企業秘密じゃないけれど。
うん、なるほどね。
までは話せるけれど、これ以上はちょっと話すのが、うん。
ダメ
というところがあって、話せる範囲内で言うと、
うん、
なんだろう。その人のトラウマ層、
うん、
っていうのが、肉体の周りに、幽体層って呼ばれる、オーラとか、うん、言われる層が。
肉体と同じように重なっている、その、エネルギー体みたいなものが、何層かあってっていう感じなんですね。
あ、そうです、そうです。
うん、
でそこに、
うん、
そう、トラウマが蓄積されてる
状態、ね。
はい。ね、聞いてて。
うん。
で、そこに、 エネルギーを流すんでもないんですよね。
流すんではないんだ。
そう、やってることは、置くっていう感じ？
置く？おお。
そう。で、それが結局、その、より細かい粒子の波動のエネルギーを、置く形で、それによって、中和されて解消していくっていう形で、それがでも遠隔でもできるんで、一度対面すると、なので、三次元に作用しているものではないと言われてるんです、ね。
なるほど。
うん。
ナミカちゃんも2回目以降は実際に遠隔でセッションやる場合もある。
うん、ほぼそうですね。
ああ、そうなんだ。いや、なんか結構、ミカちゃんのところ、三浦までみんな行ってるよなって思ってるんですけども
。そう、対面じゃなくていいんですけど、皆さん来てくださったらすごい気に入ってくれて、はるばる、そのタイミング合うときは、対面でもやれるので、来たいって言ってタイミング合う人は全然対面でもやってます。
なるほどね。
そう
じゃあまあ、対面じゃなくても別に。
そう、出張で、海外とか行ってる人にも、
出張。時間だけ決めといてみたいな。
そう、セッションしてますね。
なるほど。
そっか。
それで、僕今日ぜひ聞いてみたいなと思ってることがですね、
はい。
ヒーリングに関して、ミカちゃん最近ちょっといろいろ思うところがあったって話が、ちらっとだけ聞いてるんだけども。
そうなんですよね。なんか、今ヒーラーとして5年、丸5年経って、5年以上経つ中で、まあ、本当ヒーリングって何だろうとか、が何のためにやってるのかとか、常々やっぱり問うんですよね。そういう中で、あと、瞑想とかもやってたりするんですけど、そういう中で、よくね、ヒーリングって癒しとかって、イメージされてたり言われる人も多いと思うんですけれど、まあ、確かに、潜在意識の心の傷たりを解消してるとも言えるんですけれど、でも、そういう瞑想してたり、あと本当にその自然の中とかいる中で、本来私たちって、そもそも、完璧で、完璧な存在で、気づいてもなくって、っていうのが本来の姿だろうなと。で、その、よく本当の自分を思い出すっていうね、ちょっとフレーズよく言われてたり、私も使ってたりするんですけど、その、肉体だったり、今この世界にある物質、いろんな、まあ、カップだったり、お金だったり、お家だったり、車だったり、何だったり、っていうのは、ある意味、永遠のものじゃない。すべては形あるものはね、滅びるっていう中で、そういうすべては移り変わるもの、絶対なものはない、っていうのを、前職老人ホームで介護の仕事もしてて、そういう看取りをする経験だったり、あと、まあ、去年もそうだったんですけれど、身内、が亡くなって、そのお葬式とかお部屋とか、多分普通の人以上に出る機会は多かったと思うんですけれど、そういう中で、本当に肉体も、失われるもの、っていう中で、唯一変わらず存在し続けるものっていうのが、あるっていう感じてたんですよね。 で、それが、多分皆さんどっかでは感じてるものだとは思うんですけれど、
うん、
そういう、それ何かっていうところ、
うん、
唯一変わらず絶対存在し続ける何かっていうのが、
うん、
さっき言ってたような、その、完璧なもの、
うん、
うん、
完璧な存在としての自分っていうこと。
そう、そうそうそうそう、そ
う。
うん。っていうのを感じたりして。
おお。え、それを最近感じたってことですか？さっきの、去年のいろいろなご経験とかがあって。
うん。いろんなものが重なって、
うん。
うん。それを体感した。
なるほどね。
うん。
うん。で、そこで、そこに、その完璧な存在っていうのがもうすでにあるじゃないかってことが、なんか、すごく感じられるようになってきたと。
そうなんです。
ほうほうほうほう。
だから私もヒーリングやってきたんだけれど、
うん、
一回そこで自分の価値観というかが、崩れ去るというか、そう。あれ
お
あれ人って本当は癒される必要があるんだろうか。
なるほど。
うん。
もうすでに完璧であるのに何を癒したりするっていう必要があるんだろうかっていう。
うん。
うん。
っていう風に、
うん。
そういう問いがまた生まれたんですけれど、
うん。
でも実際に、まあ自分、今の自分もまだまだ含めてなんですけれど、うん、そもそも確かに完璧な存在である状態。それを人によってはね、ね、うん、自我とか英語の反対で神話とか、国とか、
うん、
神とかね、宇宙とか、
うん、
愛とかって、いろんな呼び名はあると思うんですけど、
うんうん
うん、そういう存在はそもそも一人一人の中にすでにある。
うん、
でも私たちはこの肉体を持って生まれてきてることによって、
うん、
そのことを確かに忘れてる。
なるほど。
普段。うん。で、忘れてることによって、本来、うん。本当は、ちゃんと答えも知っている。いろんなことを。うん、本当に宇宙の英知だったりね、
うん、
いうところの深いレベルでの知ってるっていうことは一人一人の中に答えを持ってるっていうのは本当だと思うんだけれど、
うん、
やっぱりみんなそこを生きれないなかなか、
うん
うん、っていうのが、あ、それがやっぱりそのトラウマだったり、
うん、
うん、そういう観念、思い込みだったりとか、
うん、
っていうものが影響を与えてるな。
なるほど。
うん。
うん。
うん、
普段というか、まあ根本的には完璧な存在だし、それはどっかにはその誰もがちゃんと持ってるんだけれども、普段はそのことは忘れていると。
うん。
うん、忘れているし、まあそういう完璧な存在として生きて振る舞っているわけではないと。
うん。
うん。で、その完璧な存在であるっていうことも一方で真実なんだけど、そういうふうには実際にはこの世界では三次元的にはっていうかね、この世界では生きてなくて、でそこの部分にトラウマとか思い込みが影響を与えるなっていうふうに、そういうふうに整理されてきたと。
うん、そうです、そうです。
うん。うん、
うん、でそこに気づいたら、
うん、
自分がヒーリングやってる上でも、変わったんですよね、
うん、
なんか、
うん。ヒーリングに対する考え方っていうか、その取り組み方っていうか、そういうことですか？
ああ、そうです、そうです。
うん。
これまで私もいろいろ学んできたり、
うん、
なんだかんだ学生の頃からね、そういうものに慣れ親しんでる環境に身を置いてはいたんですけど、
うん、
そういう中で、こうだって信じてきたもの、
うん、
教わってきたもの、で、やっぱり問題解決、
うん、
方が多かったというか、主流というか、
ほうほうほう。
うん。その、まあ、癒しっていう中でイメージされる、
うん。
そうだと思うんですけど、
うん。問題があって、それをどうにかしましょうと。
そうそうそうそう。
うん。
だからヒーリングも、その問題を解決するためのものに、
うん
うん、その時も、そういう風な説明はあんましてないんだけれど、
うん、
自分がまだそこに囚われてたなって、振り返れば思うんですよね。口というか言葉では本当の自分を思い出すことだったり、うん、その人がその自分の才能を発揮していくとか、
うん、
そういう風なところに焦点は当ててたんですけれど、うん、でも、まだ、その、なんだろう、その人の完全性を見て、
うん、
それをヒーリングをやってたっていうよりも、
うん、
どっちかっていうと、そのトラウマを解消する。
うん。うん、そのこと自体がもうメインになってたというか、
うん、
基準になってたというか。
っていう感覚だったなぁと思って。
お
うん、だからなんか最近、ちょうど12月結構その継続のセッションがちょうど完了する方が多かったんですけど、
うん、
その時に振り返りをいつもするんですよね。
うん。
うん、半年間ぐらいの、
うん。
で、その時に口々に結構クライアントさんたちが言われた感想っていうのが、
うん、
最初はやっぱりその受けようって思った時に、
うん、
あ、何か今の自分のこれを解決したいみたいなのとか、解消したいとか、
うん。
うん、何かがあって結構、受けるきっかけになる人も多かったんですけれど、
うん。
それを振り返ったときに、
うん。
うん。あ、こういうこと自分最初言ってたけれど、
うん。
あ、もうなんかどうでも良くなってる、なってますって。
ほう。
うん。で、そのどうでも良くなってる。そう。そう。なんか、で、なんだろう、いうことが、
うん、
で、その、どうでも良くなってるっていうのは、その、投げやりな形じゃなくって、
うん、
なんだろう、問題が問題でなくなってた。
うん。
うん。
うん、
で、途中とかも、まあ、すごく、なんだろう、真面目な方とか多いんですけど、自分の、その、使命とかを知りたいとか、
うん
うん。いうので、なんかすごく求めてた意識とかも、
うん、
そういうものを知らないと、
うん、
自分が、自分を信頼できなかった、
うん、
だっていうことに気づきましたっていう感想を言われたりして、
うん、
何かその役目
うん、
があるから自分は存在する価値があるんだ、みたいな、ふ
う
にその時の自分は思ってたんですね、っていうようなことに気づかれたりとか。
なるほどね。
うん。なので結構皆さんそういう、本当になんかそういうニュートラルというか、
うん。
うん。問題が問題じゃなくなったっていうあり方、
うん、
の感想をすごく聞かれることが
増えてます ね。なるほど。
うん。
以前は美香ちゃん自身も、まあ今から思うと問題解決型の考えが、こう、下敷きにあったというか、そこが結局メインになってた感じだったんだけれども、うん、まあ今みたいなことがあって、それで、まあさっきまでずっと話してきてくれたようなことがで、
うん、
そのヒーリングに対する態度っていうか、ヒーリングのに関する考え方が変わってきたと。
うん。あ、そうそうそう。うん、で、その問題解決っていうのが、
うん、
問題解決だけど目標達成をしてたんですよね。
うんうんうん、うん。
だから、その世界観 ていう状態って、
うん、
あの友人の言葉がわかりやすかったんですけど、その幸せになるためには、
うん、
問題プラス解決イコール幸せっていう図式。
ほうほうほう、なるほどね。
うん。だからそう、常に問題が存在して、それを解決するから幸せになれるっていう世界観。
うんうん、罠だね。なるほど。
すごく罠ですよね。
うん。
だから幸せになるためにはずっと問題を存在させ続けないといけない。
うん。で、それを解き続けなきゃいけない。
そう。でもそれって、すごくエゴの巧妙な罠だなんですけれど、生きてる感
は
絶対なんですよね、
うん。
いろんなドラマが繰り広げられるし。
うん。
うん。
面白い。
うん。でも今の、
うん、
いろんな結構心理学だったり、成功哲学系だったり、そういう話とかって、
うん、
結構それが主流になってることって多いなと、
うん、
思ったりしてたんです
よね。
本当は今この瞬間から幸せに満たされて生きるっていうことが可能だというか、
うん、
むしろ今にしかないと思うんだけれど、うん、
素晴らしい。
でも、それを私たちってすごくその行動することに慣れ親しみすぎてて、
うん、
何か達成することに価値を置きすぎて、
うん
うん、本当みんな本当はね、幸せになりたいから頑張ってるんだけれど、でもそのずっと問題解決し続ける先に、
うん、
本当の幸せってあるんだろうか、
うん。
にも至ったんですよね。
なるほどね。そうするとヒーリングはどう変わってくるんですか？
そうすると、そう。うん結局、あの、エネルギーなんで、
うん、
結局自分の、ま、やってるやり方は変わらないんだけれど、うん、結局その質が変わっていってるなっていうのは
感じるんですよね。うん、そうだよね。
うん。
まあ、多分その、クライアントさんとの関わり方のパラダイムシフトみたいなのがね、起こってるわけですよね。
うん、うん、そうそうそう。
うん。
で結局そのする型、問題解決のドゥーイングのする型ではなくて、
うん、
ただあるっていう、さっき、
うん、
本当に今この瞬間にしか幸せはない、本当の、
うん、
っていうところには、ビーイングただあるっていうところ、
うん。
で、それが、これも友人の説明で分かりやすかったんですけど、その横軸、ドゥーイングの問題解決の、あの、何かするっていうところが横軸だとしたら、
うん、
ビーイングは縦軸、
うん、
で、ただあるっていうところなんですよ、うん。だから、今まではその問題解決の中で、あの、どっちかっていうと、そのドゥーイングでフィーリングもやってたところを、
うん、
その自分自身がただあるっていう、
うん、
次元が変わる状態なんですね。
う
で、結局自分の意識がシフトしてそこにいることによって、
うん、
何かする、トラウマ解消するとかではなく、
うん、
そこにあることによって、その、うん、きっと関わってるクライアントさんたちの意識もそっちに向かっていく。
そりゃ深い癒しだね。
そう。で、それが、その、量子力学とかね、物理学でいう、
うん、
最近言われてる、その、ゼロポイントとかっていう、その、あの、ところを超えた領域、
うん、
うん。っていう領域に、行くっていうところなんだなっていうこと、
ね。なるほど。
それが、その、純粋な気づきの意識の次元というか、
うん。うん
うんう
んそうか、そうか。
うん。
そうすると。
うん。
面白いな。
うん。
うん。ヒーリングしようっていうふうにあまり思わなくなってるってことだよね、多分ね。
うん。そう。だから前まで、今ある多くの ヒーリングのエネルギーの手法って、だいたいその波動で言うと波、
うん、
の状態が多いなって思ってるんだけれど、
うん、
そのゼロポイントとかユーフィーリングとか、センエネルギーっていう領域を超えた次元って、うん、ある意味無だったり何もない状態なんですよね。
うん、
それがまあ空とか、ね、座禅とかでは言われてる領域だと思うんですけど、
うん、
そこにあることによって、ある意味問題が消滅していく
次元。うん。
うん。
問題が消滅していくわけね。そこ、問題が、うん、さっき言った問題が問題じゃなくなっていくっていう。
うん。うん、
で、それは、なんていうのかな。
うん。
いわゆる問題が解決したっていう意味での傷が癒えたからじゃなくって、意識のシフトによって、そのいる意識の、うん、なんていうのかな、次元が変わったというか、もう物事の捉える枠組みが全然変わったがために問題じゃなくなっていってると。
そう。
うん。
うん。で、本来そもそも完璧だった私たちも、
うん、
まあそれが魂とかね、
うん、
よく言ったりもすると思うんだけど、
うん、
その、そこがいる次元、
うん、
がそこでもあるんだなって。いう感じがして。
うん。
うん。だからそこに帰るっていう感じ。
うん。
うん。
それそのことを、なんていうのかな、うん、ヒーリングでも手伝えるんですか？そうじゃなくて、その場合にはヒーリングとはまたちょっと違うことをやる感じになるんですかね。
うん。そう。
手伝おうと思った場合にっていうか、ヒーラーとしてミカちゃんがなんか、
なんかその違うものですね、
うん
うん。今はまだ具体的にっていうので、まだ提供はできてないんですけど、うん、今それに向けてちょっと準備はしてたりするんですけど、うんうん、より私が何かするんじゃなく、その領域にいることで、
うん、
そこから共鳴が起こっていく。
うん
うん、
なるほど、
うん。
これすごく興味深いですね。僕、
うん、
意識の発達段階っていうか、
うん、
そういうようなこととか、それとトラウマの関係とかって、まあ、養成講座とかで喋ったりするんだけどさ、
うん、
今の話、僕なりの理解で言うと、
うん、
ヒーリングってやっぱりこう、自分の意識が、こう、でこぼこしてるうちの、で、ぼこのところを埋めていくっていう作業のように聞こえるんですよね。
うん。
うん。だけど、今、美香ちゃんが言ってたような話っていうのは、
うん、
そういう意味での手当て的なものではなくって、
うん、
元根本の意識の覚醒度をガッと上げてるっていうか、
うん。うん、
なんかそんな風に聞こえていて、
うん。
うん。なんかね、うん興味深いところですね
。そうそうそうそう、本当そうなんですよね。
うん、
だから最近友人の瞑想会とかも主催させてもらってるんだけれど、うん、その意識の覚醒の瞑想だったりが、うん、より自分がただあるっていう次元に深まっていけるところの、
うん、
その意識を育てていく瞑想法。
うん
を結構この一年ちょっとかな、うん、より集中してやってるんですけど、
うん、
それがその縦軸の次元により深めていく状態、うん、で今までのヒーリングはその接着剤、
うん、
これまでのそういう反応的にトラウマによって生きてたところに、
うんうんうん
戻ろう、引っ張ろうとするエネルギーも強いんですよね。うん、そっち方向に向かう。
なるほど。
うん。だから、そっち方向に向かう引力を解いていく役割が、そういうトラウマの解消。
うん、
で、より、その縦の次元に向かって、
うん、
そのもう、本当に意識レベルをガッと上げるものっていうのが、その瞑想だったり、
うん、
私も今、これからやっていこうとしてる、そういうただあるっていう共鳴が起こっていく状態っていうものが、よりそっち方向の次元に行くっていう感じ、
うん。いやー、すげえなんかわかる気がするわ。
嬉しいな。
僕、昔、 やっぱ誤解していて、トラウマがなくなった時に意識が覚醒していくんだと思ってたんだよね。
うん、
でもやっぱね、途中からこう人々を見ててね、そういう風になってないなってことに気がついて。
そう。そこは私も自分の体験も通して思ったんですよね。
うん。
その目覚めっていうのは、
うん。
ただトラウマを解消するだけではなく、
うん。
うん、その意識を成熟、熟成？
うん、成熟？
そう。熟成？成熟。うん、そうそう、覚醒させる。
うん。
うん。で、覚醒とかっていろんな定義、意味付けがね、されてるから、ちょっと、あの人によって捉え方違うと思うんですけど、そんな特別なものではなく、本当はみんな、瞬間瞬間は体験してたりすることで、
うん。
うん。でもそこに留まり続けれないから、それがわかんなかったりするんです
けど。あ、その辺、興味深いですね。覚醒ってどういうことだと思う？
私が。
連続的なもの？
覚醒？
うん。それともなんかもう、ドーンとあるものっていうか、僕の中でやっぱね、覚醒ってこう段階的なというか連続的なというか、あの時の僕よりも今僕の方が平均して覚醒してる、覚醒度高いなとかっていうふうに言えるような何かのような気がしてるんだよね。
ああ、うんうんうんうん、うん。
あ、そのあたりって、ミカちゃんどんな風に捉えてるかなと思ってさ。
うん、それを連続と言えるのか、でも連続と言えば連続な感じもするんだけれど、うんうん、体験は瞬間瞬間なんですよね。
うん、
ただその瞬間瞬間のが重なって経験が、深まっていくことによって、それがだんだん長くなっていく、定着していく、深まっていく感じ。
こういう言い方ってできるかな？僕今んとこ思ってるのがね。
うん。
あ、まあこれ表現としてはですね、
うん、
うちの養成講座の受講生で藤沢さんっていう人がいてですね、彼が言い出して、うん、あ、これすげえいい表現だなと思ったんだけど、意識の解像度が上がるって彼は言ったんだよね。
お
ー。で、あ、それはすごい僕いい表現だと思ってて、それは例えば時間分解の、
うん、
なんていうのかな。僕ら、瞬間瞬間どのぐらいちゃんと気づいてるかっていうのって、やっぱ個人差がある。
うん、うん、うん、そうですよね。
5分に1回我に返る人もいれば、1時間に1回我に返る人もいたりとか、本当に1秒ずつちゃんと我に返ってる人もいたりとか、もっと細かい時間で、
うん、
意識が、行き届いてる人がいたりとかですね。
うん。
で、なんかその、ミカちゃんが言うところの瞬間的な覚醒体験があると、
うん、
その、まあ、例えば時間なら時間に関して、よりきめ細かく、だんだん意識できるようになってきたりとか、
うん、
いろんな立場っていうものに関してよりきめ細かく意識できるようになってきたりとか、
うんうんうん、
そういうふうに、こう意識が発達していくような感じがしててさ。
うんうんうんうん。うん。言える言える、そういう風に。
うん。
すごくわかりやすく。
もうそれをどうやって鍛えるかって言ったら、やっぱりその瞬間的な覚醒の体験っていうか、ある一定時間しっかり覚醒してるってことをトレーニングしてることで、なんかだんだんなっていくなっていう風にも。
うん。
うん。
うん、
思ってたりしてね。
うん、そうですね、うん。で、その、まあ、いろんな本当手法とか、多分、そういう、なんだろう、それぞれの道の達人とかは、
うん、
それが覚醒っていうことを知らずに、覚醒してる人も多いと思うんですよね。
うん。
うん。いろんな武道の達人だったり、ね、お茶されてる方とかでも。うん。うん、で、うん、今なんか言おうとして、さっきの二子さんが言ってた言葉、繰り返してもらっていいですか？
意識の解像度の話。
うんうんうん、
意識がより、例えば時間なら時間で、
うん、
毎瞬ごとに気づけるようになってくるっていうか。
ああ、そう、あ、そうそうそう、そう、
うん、
思い出しました、
うん。
うん。で、私もいろんな瞑想法とかやってきて、 そこに至るプロセスで、そういう、まあ、道を極めていく中でね、覚醒する人もいたりすると思うんですけど、私がやってきた中で、その気づきをまず、気づくっていうところに意識を持ち続けるっていうので、よく座禅とか呼吸、今、この瞬間とかね、呼吸に意識を向けてとか、まあ、ブッダが悟りを開いたって言われる瞑想法の、ヴィパッサナー瞑想とかっていう風に、覚醒にも段階があると思ってて、よりその時間、より気づける時間が長いっていうのは、すごく、本当そうなんですよね。だからね、そういう瞑想とか何かしてて、最初はちょっとその浮世離れするんじゃないかとか、ふわふわしちゃうとか、思ってたんですけど、本当に意識が覚醒していくと、むしろもっとこの現実をよりリアルに生きれるというか、自由な意識で、より鮮明に見えてくるんですよ
そう
ね。
だよね。まあ、瞑想の種類にもよるけど。
そう。で、ヴィパッサナー瞑想とかをやってきて、対象があること、あれって感覚に気づいていく。
瞬間ごとに自分の身体感覚に気づいていくよね。
で、あれをやってた時って、対象があることで、その気づきの意識が、わかりやすいというか、気づき続けるみたい。でも人によって、その気づいてる状態って、観察してる状態、客観視とか、いう時って、そのエゴから観察してる場合も結構あったりするんですよね。
おお、エゴから観察してる。
本来の自己から、それを観察してる純粋な気づきの意識っていうよりも、囚われてる状態？でも気づいてる。今の自分、ダメだからじゃないけれど、すごく張り詰めた状態というか、で、観察者がいて、っていう状態の時っていうのは、確かに観察はできてるんだけれど、自由な意識じゃない状態というか、
おお、それ例えば何かが怖くて警戒してる時の意識の。
それに近い感じ。
なるほど。なる
で、
ほどね。確かにそういう時ありますね。
だからなんか客観視とその気づきの意識でちょっと、ごっちゃになりやすいなっていうの最初に感じ
面白い。そうですね。
だからその対象をよりどころとして気づいていくって最初の段階はいいと思うんですけど、そこをずっとやり続けると、その本当に意識が高まって自由な状態で、本当の、覚醒というか、それを悟りとかね、空とかっていう状態に至るには、そこも手放していく段階があるなって思ってて。それはその瞑想で体験もし、あの、な、うん、させてもらったりしてたのもあるんですけど、対象に気づくっていう状態だと、ずっと対象に囚われちゃう状態というか、
なるほどね。
ちょっと話飛ぶけど、なんか、シェアしときたいっていうのを思い出した。
お願いします。あ、ちょっと一瞬だけ、今日僕、すごい熱いトピックでずっと聞き続けちゃってたんですけども、掲示板にコメントいただいてるので紹介してもいい
ぜ
で
ひ
す
ぜひ。
か？ すいません、もうだいぶ前にいただいてたんですけども、ひろきさん、ひろきくんですね、楽しく聞かせていただいていますって書いてくださってました。ありがとうございます。もう
あり
ね、
がと
僕
うご
もすごい楽しくなっちゃってまして、すいません。ご紹介が遅くなりました。はい、ごめんね、ミカさん。今の話、ちょっと続き、いきましょう。シェアしたくなったことがある。
ざいます。 動してる中での気づきとか体験、いろいろ、なんか、あったんだけれど、
うん、
多分、うん、ここふたかさんも面白いと思うんだけど、うん、最初に、
うん、
あ、どうだろう、これ、簡単にワークできるといいかもしれないんだけれど、30秒とかいいですか？
いいですよ。
1分とか取りたいところだけれど。
うん。うん、え、何？僕がワークを受ける側っていうか、やるのなんか。
あ、そう。
うん、はい、やります。
もしよかったら参加者というか、
聞いてくださってる方ですね。うん。
うん。よく意識の覚醒の瞑想会で、提供してくださってるワークなんですけれども、うん、1分とかでもいいですか？
うん、いいですよ。
うん。じゃあ、
ちなみにこれ11時にぴったりにどうしても読めなきゃいけないわけじゃなくてですね、
うん。
時間割と融通聞くので大丈夫です。
あ、そうなんだ。
はい。
わかりました。
テレビみたいに次の番組決まってるとか、ちょっとね、僕らがやめた時が終わりなので、結構皆さん延長になったりしますんで大丈夫です。
ああ、そっか。じゃあ、一旦。
はい。
じゃあ、目を閉じていただいて。
はい。
うん。で、1分間、考えないでいてください。
ほうほうほう。
うん。何も考えずにいてください。
うん。うん、
一分経ったらこれだと思います。はい、終了でーす。
はい。
はーい。どんな体験でしたか？
僕は結構これは得意なんですよ。
ねえ、多分、お前とさんはそうだろうなと思ったんだけど。うん。
実は僕はカウンセリングでこれよくやる、使ってるんですよ。
うんうんうんうん。
でも今日改めてやってみて、
うん。
僕は、言語的な思考が始まったら、
うん、
文字3つ分ぐらい以内で大体やめることができるんだけれども、
うんうんうん、
今日は途中で1回、
うん、
指の動きに気がついた時に、
うん、
あ、俺今指こんな風に動かしてるなっていう風に喋っちゃいまして、
うんうんうん、
で、しまった喋っちゃったよってそこまでは考えまして、あとの時間は大体言語的な思考が形を取る前に、
うん、
思考はなくなって、音が今、暖房、エアコンの音が聞こえてたのと、
うん、
あと、身体感覚がいろいろ起こってたのを見てたって、そんなことをやってましたね。
やっぱり、さすがですね。うん。で、ね、皆さん、これやってくれた人いるかな？他の人の意見とか聞けたりするのかな、うん、
すぐ出てこないかもしれないけど、まあ、
うん、
眠くなってたか、なんか考え事が起こってたか、
うん、
何か思い出してたかってことは結構あるんだろうなと思いますよね。
うん。うん、そうなんですよね。私もこれ、すっごい何回もやってて、
うん。
で、最初の頃は、考えないっていうことを考えちゃったりとか。
そうだよね、う
ん。そう。で、思考が始まったら、どんどんね、それからストーリーが展開していってとか、
紡いじゃっていくよね。
そうそうそうそう、うん。っていう状況がすごく続いたりしてたんですよね。
うん、うん。
で、ある時に、
うん、
その、何もそれを、いつも本気でやってくださいって慣れてる人はって言われてて、
うん、
それこそ本気でやったりして。
ほう。
そう、うん。そう。で、ある時に、
うん、
考えないでください。って言われて、あ、そう、片田さんがさっき言われた、その思考が、 やってきたら、それに気づくって言ってたじゃないですか。うん、その思考ってどっからやってきてますか？
どっからやってきてるか。
うん。
どっからは僕わかんないな。どっからやってきてるんですかね。ふわっと言語的な何かが始まる気配っていうのがあるんですよね。
うん、うん、うんうんうん。
どっから来てるか。
うん、
どっから来てるんですか、これは。
そう。それが、最初ね、
うん、
私、その、考えないって言われた瞬間に、何もなかったんですよね。
うん、
前は、その、瞑想をやった時に、
うん、
そのワークやった時に、以前はすごくいろんな思考が湧いてきたんだけど、その瞬間、うん、何もない領域、
うん、
それがさっき言ってたような、その、ゼロポイント、の、
うん、
こういったところだったと思うんですけれど、
うん、
そこに自分の意識がいてて、
うん、
で考えない言葉が、
うん、
意味がわからなかったんですよね。記号にしか見えなくって、
うん。なるほど。
そう。だから、ただの記号。
お
でも言葉に、言葉って本当に意味がないんだっていうこと。
知らない言葉が書かれてるような、知らない言語で文字が書かれてるような、うん、そんな風に。
そうそうそうそう、そう、
ね、
うん。で、私たちは、そういう思考だったり、まあ学習だったりによって、うん、ただその記号に意味付けしてる。
うん。
だ。
うん。
いうふうに思って、
うん、
で、その思考、本当は何もない。
うん。
だけれど、
うん、
その思考がどこからやってるくるかっていうのと、
うん、
感情もなんかそれに近い気がしてて、
うん、
本来私たちがいる場所、
うん、
で何もないその魂、うん、領域なんだけれど、うん、だんだんその意識からちゃんと人とコミュニケーション取らないといけなかったんで、ぐーっと意識をちゃんと戻してたんですよね。
うん。
じゃあ、その言葉の意味は理解はできるようになったんだけれど、
うん。
その何もない次元と、その言葉だったりに意味付けしてる次元、
うん。
っていう次元があって、
うん。
で、その本来そもそも何もない領域に、いたはずが、
うん、
そのどこから言葉は来るのかっていう思考が来るのかっていうのも、その領域というか、
うん。
うん。からなのかもって思ってたんですよ
ね。なるほどね。
で、それを、その別のそういうエネルギーの本とか読んでたときに、
うん、
その人もヒーラーさんになるのかな、うん、その本に書かれてたのが、
うん、
その方も瞑想して、
うん、
その感情や思考が出てる先が同じような体験に近かったんですよね。何もないところから生まれ出てきて、
うん、
そこにその領域から分離することによって、
うん、
恐れだったり感情だったりとかが生まれ、
うん
っていう中で、本来完璧な源から分離することによって、
うんうん、
根源的な恐れだったりが生まれてるんだっていうことに気づいたっていうことが書かれてて。
素晴らしい。なるほど。
うん。で、それを結構瞑想家、
うん、
瞑想って60年代とかに、ね、すごく広まった瞑想法。指導者、なんだっけ、有名なバンド。いきなり言うとすごい飛んでしまった。なんだっけ。あの人たち。ビートルズ。
ああ、ビートルズ。うん。
とかもやってた瞑想法だし。
ああ、超越瞑想ね。
あ、そうそう。
TTM。うん。
そうそう。その、作った人かな、
うん。
とかと、そういう話をしてたときに、
うん。
なんか、そうなんだっていう確認をしてたりしたみたいなんだけど。
なるほどね。
うん。だから、まあ、いろいろお話 あれだけれど、
うん、
その本当に問題が消滅する領域っていうのが改めて、うん、あ、その領域なんだなっていうふ
う
に思ったんです。なんか説明になってるかな。
いや、なってるじゃない。そうね。なるほどな。そうなんですよ。
うん。
ここは僕もすごい熱いところで。
ねえ。
考えないでいるってことができるようになる日が来るとは思ってなかったというかですね。
うん。
昔は年がら年中やっぱり普通は考えてたけども。
うん。
これ、ドン・ミゲル・ルイスって僕がすごい好きな。
うん。
あの人の本にもやっぱり出てくる。だよね、
うん。
彼の場合はその頭の中のおしゃべりを知識の声っていうふうに呼んでて、
うん、
それこそこういろんな環境の中でいろんなことを考えさせられるように注意を引っ張られまくっていろいろ考えるようにこうトレーニングされちゃってるんだけれども、
うん、
それをやめていくことでエネルギーが自分のところに、自分のものとして使えるエネルギーが取り戻せてくるっていうような考え方をしててさ。
うんうんうん。うん。うん、すごくすごい。
そうだよね。さっきのワークやってくださった方がいらっしゃいましてですね。
おー、うれしい。
清月さん、ワークしてみました。
は
い、
うん、
案外部屋の中でいろいろな音がしているんだな、とか、
うん、
今日は体が思ったより疲れていったな、思ったより疲れていたなと気がつきました。これ、どうだろうね。言語的に思ったのか、言語的じゃなく思ったのかっていうあたりとかも、ちょっと違いが出てくるかもしれないですけども。
そうですね。
うん。
うん。言語的に思ってたら、思考してる状態。
そうだよね。考えないでくださいのところで考えてる状態ってことですね。
そうそうそう。
うん。もうただ単に音が聞こえてることに気づいていたとかっていうんだと、なかなか心静かな、
うん、
ところにいたという。
そうそうそうそうそう。で、私たち最初って日常考えてることにすら、気づいていない、
うん。気づいてないね。
うん。ぐらい世話しなく考え続けてる。
うん。で、感情って、やっぱその思考とすごい分かちがたく結びついてて、
うん、
物事の意味付けによって生じる身体反応なんですよね。
うんうんうん。
だからなんか、この、思考が完全に止まってたら多分感情って、
うん、
やっぱりそれもすごく静かになってるはずだよね。
うん。うん。で、前、ふるこさんとかの体験も聞いたんですけど、その意識が、覚醒が進んでいくと、
うんうん、
その反応、感情、
うん、
何か現象、出来事があって、
うん、
自分に好ましくないと思うことがあったときに、
うん、
その感情は、揺れ動いたり反応してる部分はあるんだけれど、
うん、
それに気づいてる意識のところって、何も動いてない。
静かだよね。そうそうそう。
そう。だから結構最初の方ってその、海面、
うん、
反応してる感情は海面のさざ波が立ってる状態で、
うん
うん、で、気づきの意識って、っていうのは、本当海底深海の方にいてて、
うん、
本来何も起こってない、
うん、
っていうのがなんかすごく見えてくる状態だなっていう体験が。
そうね、
うん
で。トラウマがあると、そのトラウマの情報の周辺でそういうふうに、
うん、
意識する力がガッと落ちるんだよね。
ああ。うん、すごく反応が、そうですね。
うん、反応しちゃって、うん、そっちに引っ張られて、冷静に見てる部分っていうのが消し飛んじゃうっていうか。
うん、そうそうそうそう。
うん、
そうなんですよね。
うん。
それを、普通というかね、ほとんどの人は、それに気づけなくて、それが当たり前、
うん、
とかね、自分の性格だとか、
うん、
思い込んで、てたりして同じような繰り返すパターンを、
うん、
玄関だったりとかでもね、
多
いと思うんですけれど、
うん
うん、そういうところをそうですね、 そういう意味で言うと、そのトラウマの解消するヒーリングっていうのは、
うん、
より気づける状態、
うん、
うん、になっていくっていう感じですね。
うん。もうすごい、もう一人ワークしてくださった方。
うん、ああ、嬉しい。ありがとうございます。
キサラギミケさん。
はい。
ワークしてみました。エアコンの音が体に響いてくる感じがしました。面白いですね。
おお、本当だ。
なかなか。
ねえ。
うん。思考してないっぽいね。
うんうんうん。素晴らしい。
うん。
うん。いいですね。
いいですね。
うん、
やっぱここ聞いてる人、レベル高いですね。う
ん、ねえ、そんな、これまでね、やったことある方なのかわかんないけれど、うん、すごいですよね。
うん、すごい。なりすごい。二人とも、なかなか、
ね
え、気づいて。
素晴らしい。
うん。
ありがとうございます。こんなシェア、嬉しいです。
うん。
や、実際にやってください。
あっという間に11時も回ってしまったんですけども、今日は思いがけずミカちゃんとこういう話ができて面白かったですね。
はい、ねえ、本当、意外と話してそうで話してない
ところ。意外と話してそうで話してない。
うん。
打ち合わせとかでしょっちゅうスカイプで喋ってるけど、
ねえ。
こういう話はあんましてないもんな。
うん。
楽しかった。楽しかったですね。もしよかったら、いろいろ告知があったらですね、ぜひ。はい。お願いしたいというですね。ぜひ、この機会に皆さんにお知らせいいなと思うんですけれども。
そうですね。うん、あ、じゃあ、せっかくなので、まあ、日にちがもう近いんですけど、さっき言ってた、その意識の覚醒の瞑想会を、普段月1回結構クローズドでやってるんですけど、今回、1月20日の日曜日の午後1時から18時、で、三浦で、広竹治さんっていう友人に、ナビゲートしていただいて、開催するので、
うん。
うん。もし、タイミング合う方は、その後、懇親会を今回、新年会としまして、
お
近くの網元の魚が美味しいお料理屋さんで、
素晴らしい。これ、うん、ちなみに、申し込もうと思ったら、
うん。
ミカちゃんのブログを見たらいいのかな。
そうですね。Facebook されてる方は、沢地美香で検索していただいて、メッセージいただくか、あとはブログ、あ、トップページに載せてたかな。風を感じるときっていう。
風を感じるときで出てきますかね。
はい。そう、多分トップにリンクを貼ってたと思う。
風を感じるとき、風と感じるが、漢字っていうのは、ひらがな漢字の漢字で。
うん。
うん。で、沢地美香も一緒に入れたら間違いなく出てくる、ね。
ああ。
多
分。うん。
うん。瞑想会と新年会。あ、書いてありますね。
あ、よかった。ありがとうございます。
はい。
1月20日で、あ、そうですね。その翌週が、1月26、27が、ふたこさんと開催する森のハーモニーの、
うん、
テーマ、今回、冬季限定の死と誕生。
うん。
うん、これもすごく、ね。
これ、楽しみですよね。うん、いや、前回すごい良かったもんね。自分なんで言うのもなんだけど。
本当でも、一旦満席になっちゃったんですけど、追加枠で、残り2名かな、
うん、
だけ、まだ、締め切りが、うん、21日かな、
うん、
日曜日が締め切りなので。
来週の月曜日ですね。まあ、うん、お早めにもう埋まっちゃうかもしれないので。
そうです。
そうですね。
はい。
これちなみに何をやるんですか？って、俺が喋ろうって話もある
せっかくなんで、ふたこさん、ちょっとここで。はい。
一つにはインディアンのシェルター、寝床ですね。冬の寒い時にどうやってそこにあるものだけでちゃんと寝床を作るかっていう技術をやるのと、それを使ってメインのところはですね、僕らが生きる死ぬってことをどうやって捉えてるかって、その死生観のところを一緒にこう深めていきましょうっていうワークなんですけれども、その落ち葉だけで作ったシェルターの中で、 まあ、死と再生を体験してもらうっていうところだったりとか、まあ、それを始めるにあたって、生きてる人たちとしっかりお別れをしてってもらうっていうことだったりとかっていうのはですね、もうすごく自分の人生を総括して、次どうしようってことにつながっていくし、
うん、
生まれ変わった時みんな本当に生まれ変わった顔してんだよね。
うん、本当に。
こっちが感動しちゃって
る。そう。その後の人生をね、皆さんのまた視野を聞いてると。
う
ん、
あ、そうそうそう。すごいよね。
ね。ちょっともっとぜひ感想もね、見ていただきたい
んです。そうですね。それも、うん、ミカちゃんの風を感じるときっていうブログでトップになってますね。
はい。
はい。あと、ミカちゃんのヒーリングを受けたかったらどうしたらいいんですか？
ああ、そうですね、
うん。
そちらも、ブログの方に、
うん、
同じところにちょっとだけ。
申し込みだったりとか紹介が書いてある。
うん。
うん。
で、また、ご連絡いただいたら詳細を、うん、送らせていただくっていう形で。
うん。うん。Facebook でも見ることができそうですね。
はい、あ、そうですね。
はい。
はい。
はい。僕の方もちょっといくつかお知らせさせていただければなと思ってるんですけれども。
うん、はい。
一つはですね、来週の金曜日日中なんですけれども、
うん、
玉穂美潮さんってここのネトラジの親分とですね、
うん、
あと僕と玉ちゃんの共通の知り合いで、あぜくらみちたかさん、通称あぜさんっていう天才セラピストと3人でスーパービジョンをスカイプでやるっていう、そういう機会があります。で、実際に、すでにセラピーをやってらっしゃる方が、自分のケースを持ち込んでいただいて、自分のやってるセッションのことを相談してもらう。で、人数、うんと少人数で、残りが、スーパーバイズを受けたいっていう枠と、そこを調校したいっていう人との枠が、あって、残りそれぞれ1名ずつっていう感じですね。全部でそれぞれ2名、3名みたいなぐらいの人数なんですけれども。で、それがあります。で、もう僕もすごいめちゃめちゃ本気なので、これおすすめです。
ね、すごいいい。ね、あれ見て、すっごい贅沢な。
すごい贅沢
です
よ
ね。
すごい楽しそう。
ね、
楽しみにしてるんですけれども。これは玉穂印のサイトで調べていただいたらすぐ出てくると思います。それから、僕の方ではさっきのそうだね、森のワークショップがあって、あと、地球に幸せを広めるカウンセラー養成講座っていうのを今、やってるんですけれども、その第4期の募集が始まってまして、僕のウェブサイト、風使いの小屋の方で、ブログの方で見ていただくとですね、それが出ています。4月に開講する予定で、まあ、がっつり僕の持ってるものを持ってってくださいって感じでやってる連続の講座、8ヶ月間なんですけれども、まあ、ちらほらすでにお申し込み、問い合わせいただいてますので、ぜひ皆さんいらしてくださいと。そんなところですね。
うん、ね、養成講座、私の友人、知人たちもね、
いっぱい来ていただいてありがとうございます。
そう、感想を聞いてたり、いろいろその変化をね、そばで見させていただいてるんですけれど。
すごいよね。
すごいですよね、うん。それこそ今日お話ししてた、その気づきのね、うん、深まり方だったりとか、うん、自分に対する自信だったり、信頼とかね、
うん、
もうすごく深まってるんで。
そういうところをがっつりやっていくような講座で。テクニックっていうよりはやっぱそういうところなんですよね。どのぐらい自分がちゃんと覚醒した自分で、自分らしい自分でいるかっていうことをやっていくような。まあ、それと同時にあと、まあ仕事としてビジネスとしてちゃんとカウンセラーの仕事を回していくっていうことをどうやって組み立てたらいいのかっていう、そんなことをやってます。
あ、あと3月
の。あ、3月、そう。ありがとう。うん、言って。
はい。はい。ね、本当に大好評で、いつも、いつ今度開催なんですかって言われてたんですけれど、今度1月26、27以降は、3月の26、27、火曜、水曜ですね。
うん。
今回平日の、うん、2日間で、開催しようと思ってるので、テーマはまた、後ほど。
そうですね、追って、それぞれ、うん、僕のサイトか、ミカちゃんのサイトに、両方出てると思いますので。
はい。はい、なので、ちょっと、興味関心ある方は、ぜひそちらの予定も開けといていただけたらな、と思います。すね、はい。
はい。さあ、長い時間今日ありがとうございました、ミカさん。
あ、こちらこそありがとうございました。
なかなか、こういう展開になるかって感じ。いろいろ喋りたいこと他にもね、アナスタシアの話だったりとかあったんですけれども。まあまたそれはチャンスがあれば、次の機会にということでですね、お願いできると思います。はい。じゃあ、今日このぐらいのところでお別れになりますかね。はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
楽しかったです。
楽しかったです。リスナーの皆さんも本当にありがとうございました。はい。それでは、ごきげんよう。また次回お会いしましょう。